朝鈍い日が出てて風がある、千の天使がバスケットボールする。
この音声ファイルは政治学言論 A ナンバー10ボリューム2、マクロレベルの安全保障論について解説するものです。もし違う資料を開いている場合は、この音声を止めて正しいファイルに変更してください。今回の音声解説で扱う範囲は、教科書180ページから187ページです。教科書が手元にある方は該当ページを開いておきましょう。それでは早速講義を進めていきます。スライド4枚目をご覧ください。ボリューム1では交渉理論や陽動あるいは、旗本結集効果など耳慣れない理論がたくさん出てきてとても難しいなと、感じてしまったかもしれません。今回のボリューム2では、いわゆる日本にとっても馴染みのある集団的自衛権あるいは安全保障問題について解説していこうと思います。スライド4枚目に書かれているのは、いわゆる抑止に関する考え方です。抑止とは、要するに安全保障において、敵国に対して一方的に軍事力を行使して自国の領土とか資産を侵害することがないように、相手が侵害することがないように、万が一の事態において、その相手国の人体を駆逐できるような能力を自国に備えておき、そういった準備があるという事実を相手国に伝えるという安全保障上の戦略です。この抑止を行う手段というのは当然いろいろとあるんですけれども、大きく分けると、自分の国の軍隊を強くして抑止にそれを用いるという方法と、もう一つ、自分の国ではない他の国の軍隊を、例えば自分の国に常駐しておいて、いざ何かしらの問題が生じた時に守ってもらうと。いわゆる同盟による集団的自衛というふうに呼ぶのですけれども、そのような自分の力で抑止を行うのか、他の国の力を借りて抑止を行うのかという二つに分けて考えることができます。日本の場合は、一応その憲法上軍隊を持っていないということになりますし、よく知られているように、アメリカのその軍隊が日本のいくつかの場所に常駐しているということもありまして、その発想としては、自前の軍隊だけで抑止するというのではなくって、アメリカと安全保障上の同盟を組み、共同で守るという方法を採用しているということになります。このように、自前の軍隊を用意しないという場合は、当然ですね、軍事予算を抑制することができます。しかしながら、その一方で、同盟国の戦争や武力行使に巻き込まれるという可能性、あるいはそれに対する心配事というのが生じることにもなりますし、いざ問題が起きた時に本当に助けてくれるのかという見捨てられる心配というのも、生じてしまいます。ここら辺の問題があることを考えると、その何がいいのかというのもですね、一概に、言うことはできないのですが、日本の場合は、実は典型的な低軍事予算、同盟頼りの国家として知られているとされており、特に対 GDP 比で考えると、他国に比べてはるかに少ない予算で相対的に小さな軍隊を維持しているというふうに考えられています。だからこそ、アメリカと同盟を組む形で、抑止を行っているというふうに 考えられるわけですね。さて、スライド5枚目をご覧ください。このような安全保障の問題に関しては、実は安全保障のジレンマと呼ばれる問題が常に発生してしまう可能性があるということが実は知られています。これはどういうことかと言いますと、例えば相手国が何らかの攻撃をしてくることを抑止するために、例えば自前の国の軍隊を増強すると。で、その情報を相手に伝える。すると、その相手国も、その自国の軍事力増強という情報を、まあ、察知することによって、じゃあ我々もという形で、軍隊を、まあ、整備したりすると。で、また、今度はですね、そういう情報を、入手した、まあ、自分たちの国で、あ、自分たちのその情報を察知して、相手国もさらに軍隊を、まあ、その整備したのであれば、こっちも、またさらにそれを、上回るような、軍事費をかけようというような形で、どんどんどんどん、その、まあ、競争ではないですけども、軍拡競争というような状態が、生じてしまう可能性というのが、一応その理論上想定されるわけですね。要するに、この、まあ、終わりなきと言いますか、果てしなき軍拡競争というのは、まさに、その相手に対する不信に基づく非効率的な競争、あるいはまあその戦略の採用という意味で、まあ囚人のジレンマに近似するようなものだというふうに考えることもできます。そのような問題が安全保障にはまあ生じるということをまあ念頭に置けば、まあそもそも敵国を作らないというような安全保障政策の可能性が模索されることにもなります。要するに、相手の国あるいは自国が、まあ、ともに、その、戦争をしない、あるいは攻撃を仕掛けないというような信頼関係をきちんと構築して、まあ、その信頼関係を構築することで敵国を作らないというような、まあ、状態に持っていくという、まあ、そういう発想が出てくるわけですね。で、そのような平和的な状態を、まあ、その、保証するような非常に強固な信頼関係が醸成されている、まあ、状態。あるいは、その、お互いの国の間での信頼関係というのがかなり深いレベルまで浸透しているような状態を安心共同体、まあ、セキュリティコミュニティというような言い方をしたりします。そして、そのような安心共同体を構築するための政策。要するに、国家間の緊張関係を緩和していくような、まあ、外交政策を、信頼醸成装置と呼んだりします。まあ、要するに、信頼醸成装置によって安心共同体というのが、きちんと確立すると、お互いの信頼関係が将来にわたり、まあ、構築されることが、まあ、見込まれますので、戦争もまた、生じにくいし、少なくとも先ほど説明したような軍拡競争のような状態には陥らないだろうというのがここでの議論です。繰り返し囚人ゲームなどからここら辺の話は説明されることが、あるのですけれども、まあ、その繰り返し囚人のジレンマゲームについては、教科書第1章などに詳しく説明されているので、そちらを参考にしていただければと思います。それではですね、スライドの6枚目をご覧ください。ここから政治体制と戦争の正規確立、あるいは平和状態の維持の関係というのを解説していきます。前回の講義資料にも、説明し、されている通りですけれども、民主主義国家間の戦争というのは、そうではない国と比較すると、非常に、まあ、その戦争が起きにくいことが、まあ、知られているわけですね。とすると、そのような民主的平和論というのを、踏まえるならば、その政治体制を民主主義に変えることによって、 その平和というのを構築することができるのではないか、あるいは戦争というのが起こりにくくなるのではないのかという、まあ話にも発展させて、いく、あるいは発展させることが、まあできるのではないかというふうに考えられるわけですね。まあ、非常にシンプルに考えると、民主主義国家で戦争は起きないのだから、民主化すると、つまり、例えば権威主義とか全体主義の国が民主化して、民主主義国家になると戦争というのが起きにくくなるというふうに考えられるかもしれませんが、このような、いわゆるその民主化と平和の関係については、必ずしもそういうわけではなくって、いろんなその文脈であるとか民主化の経緯にも依存するということが知られています。例えば、権威主義国家だった国が民主的国家に急にバッと変わった場合、その独裁者であった、まあ政治的エリートが何を考えるかというと、その今まで自身がまあその独裁的に獲得してきた権力というのをやっぱりいかに維持するのかという方向でいろいろとまあ物事を考えようとするわけですね。とすると、そのような例えば権威主義改革をパッと急激に民主化が行われた状態では、そのもともと権威主義体制で権力を握っていたエリートがまあいわゆるその大衆扇動をして自身に対する有権者の支持を獲得しなければという強い、まあその、まあ考え、信念を持ちがちになるということが知られています。そうするとですね、その民主化の結果として、例えば何が起きるかというと、その、政治的な、リーダーが、その自身に対する支持獲得、を、まあ、目指して強硬外交政策というのを推進したり、あるいは、その、まあ、政治的な賭けに、出やすくなるというような、まあ、話にも発展しかねないと。まあ、要するに、どのような形で、民主化というのが行われるかによって、政治的なエリートが何を行おうとするかというのも、大きく変わってくるので、まあ、一概に民主化が戦争を抑止するわけではないという、まあ、話になるんだよというのが一応批判点として、指摘されていますし、またその民主化を、まあ、行うにしても、どのくらいの水準まで民主化を定着させるのかというのも大事だというふうに考えられています。非常に高いレベルで民主化を根付かせた場合は確かに顕著な平和効果が見られるということが実証研究上明らかにされているんですが、中途半端な形で民主化を行った場合は逆に紛争とか戦争が起きやすくなってしまうということも実は知られています。要するにこれは中途半端な民主化の植え付けというのはかえって良くないということでもあるんですけれども、要するに、まあ、まとめると、民主化をすると、必ず平和が起こ、まあ、その構築されるというわけでは決してなくて、どのような、まあ、文脈で何が行われたのかであるとか、どのような水準まで民主化の、まあ、浸透度合いが達成されたのか、というような観点も重要だということになります。それではここら辺で一旦休憩を取りましょう。30秒から1分休憩してください。はい、皆さん休憩を取ったでしょうか。今回の音声ファイルで教科書の解説自体は終了となります。まだ11章、12章とちょっと2つ残ってるんですけれども、この2つに関しては皆さんの、まあ、自発的な、学習で、まあ、学んでいただくということにしようかなと、考えています。来週はですね、実は教科書の、著者である、まあ、著者の一人である砂原先生に、まあ、お越しいただいて、で、前回も朝子先生に、解説していただいたような形で、まあ、この教科書を、まあ、の執筆の話であるとか、まあ、砂原先生 自体は、地方制度の、非常に有名な研究者でもありますから、第、9章ですかね、地方、まあ、連邦制の、話などもいろいろと、聞きながら、まあ、日本の地方制度の特徴についてですね、いろいろと解説していただこうかなと、考えています。まあ、いずれにせよですね、あと、少しと言いますか、まあ、長くもあり短くもあったような気はしますけれども、2020年度春学期の、まあ、講義、オンデマンド型の講義というのも、まあ、基本的には、あともう少しで終了と、なるかと、思います。いろいろと、しんどい、思いを、した方がたくさんいらっしゃるのではないかなと、思いますけれども、まあ、あともう少しですかね、まあ、通常の、授業に、まあ、戻るべきところは、まあ、戻って。で、まあ、今回ちょっと、まあ、こういう突発的な形で、まあ、オンデマンドとか、あるいはウェブ授業というような、ものが、まあ、行われるようになったわけですけれども、まあ、実際に、対面でやるよりは、その、オンデマンドの方がいいとか、まあ、ウェブの方がいいという、まあ、話ももしかしたらあるかもしれないですので、まあ、そういう、多様な形で、授業が、まあ、行われるようになったら、まあ、いいのかな、というふうにも、個人的には、考えています。まあ、今後どうなるかというのは私自身も全くよくわからないんですけれども、とりあえず、政治学言論の、教科書の解説に、関する、まあ、内容については、この音声ファイルで最後と、いうことになります。授業自体は来週も一応用意してますんで、これで終わりというわけではなくて、教科書の、まあ、解説が終わりですよ、という、まあ、まあ、要するに勘違いしないで、ということですね。はい。それでは、授業に、戻っていきましょう。スライド7枚目をご覧ください。先ほどまでは、政治体制と平和の関係であるとか、まあ、まあ、交渉理論の話も、あったんですけれども、まあ、そのような、形でですね、いろいろと説明してきたかと思うんですが、最後にですね、戦争と平和をめぐるマクロな、まあ、モデルに基づく説明というのを、行おうかなと、思います。要するにですね、その、国と国の関係を構築する、まあ、ある種そのマクロな視点から見たときにもですね、平和とか戦争の問題というのを議論することはできるんですね。で、教科書の、まあ、説明を借りますと、国際社会、まあ、要するに国と国の関係により成り立つような、まあ、社会をですね、一つのシステムとして捉えた上で、その全体の構造とか、その全体を司る秩序といった概念を用いて、戦争がなぜ起きるのかとか、平和というのはどのように構築されるのかというのを考えていくアプローチもあります。まあ、それをですね、マクロな相互依存関係に基づく、まあ、説明というような形で説明することが多いのではないのかなと思います。まあ、そのようなマクロな、相互依存関係に基づく説明としては、大きく分けると3つありまして、1つが国際システムの力の分布関係から説明するという話。まあ、これ結構有名な話です。で、2つ目がですね、国際システムの経済的な相互依存関係から説明するという、まあ、話。で、最後は国際機構に注目する説明という、まあ、順に追って説明していこうかなと思います。スライド8枚目をご覧ください。まずですね、先ほど説明した国際システムの力の分布の、モデル、あるいはその理論から、ちょっと解説を進めていこうかなと思うんですが、いわゆるこの、国際システムの力の分布に関する理論で最も有名なのは覇権国家論という、まあ、理論です。どういう理論かと言いますと、国際関係の安定にはですね、まず非常に力を持っている、いわゆる覇権国家と呼ばれる国の存在が必要であると。 で、その覇権国家が圧倒的な自らの政治力とか経済力を用いて、国際的な秩序というのを構築したり維持したりするという、まあそういう考え方です。で、これはですね、要するに覇権国家なので、その覇権を、まあ、その巡って争うという意味では、いろんな、まあ、その紛争が起きる余地もあるんですけども、覇権国家というのは、そういう挑戦してくる国家も、を排除することができて、初めて覇権国家というわけでもありますので、その挑戦して、まあ、それを押しのけるわけですから、その覇権国家というのが国際関係の様々な国の中でボンと位置づけられていると、実はその国際的なその秩序というのは、非常に安定的になるというふうに考えられています。で、アメリカとか、例えばそのもう今はないですけれども、今ロシアですけれど、まあロシアになりますけども、その前の、例えばそのソ連の、ようにですね、二つ、覇権国家というのが、ある。要するにその二極安定というような状態が存在する場合もあるんですけれども、ただこの二極っていうのは結局のところ、その何が覇権かというところで、その統一したその大きな国というのがない状態ですから、実はまあそんなに安定はしていないというふうに考えられているようです。ただまあ、三極四極よりは、まあ安定しているだろうというところで、まあ相対的には二極安定という、まあ言葉を用いて説明する、ことが、多い、と、まあ考えられています。まあ、その二つの極が存在するというよりも、いわゆるそのソ連かアメリカかっていう、まあその資本主義か社会主義かという、まあその緊張関係というのが、ある種その国家間の関係というのを、まあずっと維持してきたという意味で言うとですね、まあその二つ極があるというよりも緊張関係というのがずっと長らく継続していた、まあ90年代ぐらいまでずっと継続していたというのが、まあ大きいのだろうというふうに考えられています。まあそうは言っても、やはりその極が複数あるというのはそれほど安定的ではないというふうに考えられることが一般的、なので、まあその、いわゆるその、米ソ冷戦の、状況下で、まあ、大きな戦争が起きなかったというのは、まあ、ある種その、偶然と言いますか、非常に運が良かったんだな、というふうに、まあ、考えられてもいます。まあ、もちろんですね、その、たまたま、まあ、その、大きな局となっている国が、戦争を起こさなかったというわけではもちろんなくって、まあそれなりの理由があるからこそ戦争が起きなかったわけですけれども、まあその理由として、まあ教科書で説明されているのは、まあその相手を攻撃すれば反撃をされて自分も大きな損害を被るという、まあそういう状態を簡単に予期することができていた、まあ相互確証破壊という、まあ、状態が、まあ、続いていたということが大きかったのではないのかというふうに、まあ、考えられています。いずれにせよですね、この国家間の力の分布という理論に基づく説明は、一つあるいは少数の国が覇権を握って他の国を、まあ、その、まあ、まとめ上げるといいますか、その国と国の関係を秩序だったものにするという観点に立ちながら、まあその戦争が起きにくい状態とか起きやすい状態みたいなのを考えていくアプローチだというふうにまとめることができるのではないかと思います。続いてですね、その経済の関係性について解説していこうかなと思います。スライド9枚目をご覧ください。その覇権国家論とはちょっと別の形で、議論されている話として商業的平和という理論があります。まあこれはですね、その教科書の著者曰く、まあそのミクロレベルの議論にもまあちょっと通ずるものがあるというまあ話なんですけれども、その簡単に言うとですね、そのグローバル化というふうに一般的に言われるんですけども、その経済的なその交流というのがより活発に行われるようになり、国と国の間の経済的な相互依存関係というのがどんどん浸透していくという、その事実が世界全体を平和にしていくのではないかという、まあそういう話です。 で、その経済的な密な状態というのをどういうふうに測定するのかというのがそこでは結構大事になるんですけれども、まあ、例えばその富をどのような形で蓄積していっているのかであるとか、自国あるいは他の国の市場がどのくらい開放されているのかとか、その相互依存関係なわけですから、その相手の国の利益と自分の国の利益がどの程度一致しているのかといった点から、その経済的な依存状態というのを、まあ学術的にはですけれども、把握するということが一般的になっております。そしてまあ経済的な相互依存関係がまあどんどん浸透していって、例えばその、まあ、お互いに、その、まあ、資本をストックできるような状態になったり、経済的に豊かになったりですね、その自国のその経済の発展が他国のそれに、まあ、依存するような状態になっていくとですね、戦争が起きにくくなると。で、まあ、特にですね、その、ある国と自国の間でのそういう経済的な依存関係というのを、まあ、ダイアットという、まあ、言い方をするらしいんですけれども、そういう依存関係の、まあ、束、まあ、ダイアットって二者関係みたいな、そういう意味なんですけれども、まあ、そういう、相互依存関係のペアが、国際関係、あるいはその国家間のネットワークの中で、増えれば増えるほど戦争もまたそれだけ、起きにくくなるというふうに考えられるということです。最後に、国際機構による平和について解説します。まあ、国際機構が、まあ、国際機構というのはですね、まあ、典型的にはその、いわゆるその国連、ですけれども、その、今回のその安全保障の問題に関して言うとですね、いわゆるその国際連合が、まあ、その国際連合の中での集団的安全保障の考え方に基づいて、まあ、その安全保障理事会の中で、まあ、いろんなその国連軍のようなものを編成して、その紛争解決に、まあ、乗り出すと。まあ、そういうことが考えられるわけですね。で、まあ、この集団安全保障というのは、その、先ほど説明した集団的自衛権みたいな話とは異なっていて、その、制度に参加する、その、まあ、国同士が、まあ、平和愛好国だということを、まあ、宣言をすることからスタートする。まあ、要するにその戦争しないと。で、ゆえにですね、まあ、その互いに武力行使はしないというふうに、まあ、建前上、なっているんですけども、まあ、現実はそんなに甘くはなくって、まあ、その制約に反して侵略行為が行う、まあ、国が出てくるというのは当然考えられるわけですね。なので、まあ、国連としてはですね、そういう脅威とみなされるような、まあ、国に対してはですね、まあ、脅威だよというふうに認定したり、まあ、その、侵略国に対しては当然その制裁措置を下したりということが、まあ、考えられるわけです。まあ、そういう、まあ、まあ、ある種積極的な介入行為というのを行うことによって、まあ、平和構築を目指そうという、まあ、アプローチだと考えていただければいいのですけれども、ただ、まあ、そのような集団安全保障の仕組みがうまく機能しているかというと、必ずしもそうではないというふうに教科書では説明されています。つまりですね、その安全保障理事会というのは、まあ、全会一致の原則、つまり全員が拒否権というのを、持っているわけですから、そのどこかの大きな国が一つでも離反をするとですね、うまくその物事を進めなくなっていくわけですね。従いまして、制裁行動自体もですね、その拒否権というのを、行使、する国が存在することによって、で、まあ、ちょっと、発動することが難しくなっていて、まあ、特に、その、冷戦前ですけども、冷戦前はそのような傾向が強かったんじゃないのかな、ということが、まあ、説明されて、いたりします。はい。今回の、講義は、ここら辺で、終了させていただきます。スライド11枚目の、ポイントを理解した上で自己課題に回答してください。